こんにちは、スピリチュアルコンサルタントのまさみです。都内で完全紹介制のスピリチュアルコンサルティングサロンバリラス会を主催しています。2009年スタートなので今年で11年目になります。新たな10年目の取り組みとしてポッドキャストを始めました。日常に役立つここだけのスピリチュアルのお話ができたらと思っています。ブログでもスピリチュアルセッションでのお話や受け取ったメッセージのシェアをしているので、よかったら合わせて読んでみてください。ですね、ポッドキャストの聞き方なんですけれども、皆さん私のホームページからか、ポッドキャストのアプリから聞いてくださってるんじゃないかなと思うんですけれども、途中で切れちゃうよっていうお話をですね、今日いただいたんですね。で、ホームページからかな、聞いていただいている方、もしかしたらその方の環境によっては、途中でプチプチ切れちゃうこともあると思うんですが、ホームページの私のですね、こう再生ボタンのちょっと下ぐらいにダウンロードって文字があると思うんですけど、そこをポチッとしてもらったら文字通りダウンロードできるんですね。それで多分ストレスなく聞いてもらえると思います。アプリからだとあんまり止まるっていう話は今のところは聞かないんですけど、どうなんでしょうか。iPhone だとね、もともと iPod ポッドキャストのアプリが入ってますんで、そこから検索画面でまさみって打ってもらうとこれが出てきます。同じ字で私と中国の方か台湾の方かのなんとかまさみさんっていう男性の歌手みたいな方と2つ出てくるんですけれども、検索してもらえば出ると思うので、アプリから聞いてもらってもいいんじゃないかなと思います。はい、では今日のお話は子育てのお話です。私は結婚して17年、8年目かなになるんですけど、子供はいないんですね。なんでちょっと私がというよりは、私がセッションで、お母さんの、ママさんのですね、セッションで翻訳した内容で、これはいい話だなと思ったものをシェアさせてください。とですね、以前ですね、子育てに悩むお母さん、子育てに悩まないお母さん、お父さんっていないと思うんですけれども、クライアントさんね、子育てに悩んでるママさんで、その方のセッションでですね、ハイヤーセルフがすごいいいことを言ったんですね。いつもハイヤーセルフはいいことを言うなと私は思うんですけれども、それでこれをシェアさせてもらったらと思います。で、そのお母さんはですね、ものすごく真面目な方でですね、本当に頭が下がりますっていうぐらいいろいろお忙しい中、お子さんに対してされてる方なんですけど、いろいろやられすぎてですね、いろいろされすぎて、一生懸命すぎて、立派な母親でいたい、この子にとって最高な母親でいたいんだけど、入れてるんだろうかってすごく悩まれてたんですね。もうそれ悩んでる時点で素晴らしいと思うんですけれども、そういうね、立派な最高のママでいたいって、すごい悩んじゃってるお母さんに対しての回答がすごかったんですよね。私の翻訳もなかなかちょっと良かったんじゃないかなと思うので、シェアさせてください。どうでしょうか。2つ、いろいろあるけど、大きく2つ意識しなさいって言われてました。で、一番目ですね。基本的に親が子にしてあげられることとしては、愛情を与えること。まあ、そうでしょうねと。まあ、でもね、これもね、難しい時もあるかもしれないんですけどね、愛情を与えることと。で、その方が母親だったので、父親の方は父親って変換して聞いてくださいね。母親として自己肯定感を、自分は自分でいいんだって持てるように、あと自分は愛されてるんだって自信を持てるようにしてあげてくださいと。で、具体的にはあなたがどういう状態であれ、ダメな時も反抗してくる時も、心の底の底では存在してるだけで嬉しいんだよっていうメッセージは、日々鬱陶しいぐらい発信し続けることと、イラッとして怒ったりすることもあるけど、でもずっと生まれてきて、この方、あなたは生きてくれてるってことが嬉しいのよっていうのを、とにかくできる限り発信しろと。もういいよ、うるさいよって言われるぐらいやれといいよと。ここはね、よく聞く話というか、聞きますよね、それって感じじゃないですか。で、それとですね、その言葉で、あなたは生まれてきてくれてありがたいんだよっていうより、言うのもいいんだけど、触れるっ ていうことをすごくしなしたらいいよってそのクライアントさんは言われてたんですね。触れる回数を増やすこと、しょっちゅう抱きしめること、とにかく何か言葉を言うときに肩にとか背中とかに手を置くとか、何かあるたびに触れるっていうことをしなさいって言われてました。でちょっと脱線しちゃうんですけれども、これですね、別のクライアントさんでもうお母様がね、亡くなっちゃうってお医者さんにもうすぐもうそんな長くないよって言われちゃって、最後にどうしたらいいかなっていうセッションだったんですけれども、その方のセッションの時にその方の亡くなったお父さんが出てきたんですよね。私普段はハイヤーセルフだけの、翻訳をするんですけれども、その時は亡くなったその方のお母さんの旦那さんですね、お父さん、その方にとってはお父さんの、亡くなったお父さんが出てこられたんですけれども、亡くなって、できないことっていうのがいくつかあるよと。で、あなたにコミュニケーションを取ることはね、例えば私みたいな霊媒を通してだったりとか、その夢だったりとか、なんとなくお父さんを感じるなみたいな、遠巻きのアプローチをすることはできるから、最悪言い残したこととか伝えそびれたこととかは、なんかいろんな手立てを使って亡くなった後もコミュニケーションは取れるんだけど、触れるっていうことは生きてる間しかできないんだってことをおっしゃってたんですね。なので肉体がないと、しかもお互いに肉体がないと触れられないと。で、なのでお母さんがね、肉体に入ってる間にあなたは触れられるだけ触れておくといいと。で、触れることで伝わるもの、感じるものってあるから、言葉はね、最悪なくなっても夢に出たりね、霊媒を通して私みたいなね、積極的にはちょっとね、今あんまり受けてはそれをメディアとして受けてはないんです、諸事情あってなんですけど、まあ、何かしらの方法で伝えられるけど、触れるってことはお互いが肉体に入ってるからできることだから、最後ね、悔いのないように触れておきなさいって言われてたんです。まあ、それと似てるなと思うんですけれども、大人になってからね、例えば子供が息子さんで お嫁さんとかもとね、ご結婚された後にお母さんが息子さんベタベタ触るわけにいかないじゃないですかとかね、あと思春期とかだとお父さんが娘さんベタベタ触ると娘さん嫌がるかもしれないから、特にちっちゃい間に触れる間に触れるだけ触っておくっていうのはおすすめだそうですよ。はい。で、確かに私もうちの父親はものすごく1年に400文字ぐらいしか喋んない無口な男なんですけれども、ものすごい私をずっとなぜてたのは確かに覚えてるし、悪い思いではない、悪い思い出ではないなと思うし、喋らない人にしては私は愛されてる、父親には愛されてるなっていうのはなんとなくっていうかしっかり感じてたので、やっぱり触れるってすごいのかもしれないですね。はい。ちょっと脱線しちゃったんですけど、まあ、とにかく一つ目は、あなたは愛されてるっていうね、自信を与えてっていうこと、まあ、愛情を与えてっていうこと、まあこれはよく聞きますよねと。次がですね、おお、すごいって思ったんですけど、まずこれ、まあ、これができるだけでも、もういいよと、母親として合格もないと思うけど、まあそれだけでいいんだけど、発展編っていうのがあって、もしできるんだったら、こういう背中を見せなさいって言われたことがあったんですよ。なんだと思います?私、かっこいいと思ったんですけど、ですね、人生は素晴らしいものだって思えるようにしてあげることができれば、親としてはもう本当最高だよって言われてたんですよね。愛で自己肯定感のベースと人生の肯定感をサポートしたら、あとは見守るだけでいいよ。自己肯定のベース、人生への肯定感、人生って素晴らしいものなんだとか、人生って楽しんでいいもんなんだ、この2つさえ押さえたら、もうあとはいらないことをせずに見守れと、それぐらいの気持ちでいなさい。特に、ね、その方はものすごく良くも悪くも優等生な方だったので、 完璧を目指すところがあったので、あえて言われてたんじゃないかなと思うんですけど、自己肯定感、本人が自己肯定感愛されてる、私は私でいていいんだっていう気持ちと、人生は楽しんでいいんだ、人生は素晴らしいものなんだって、そこさえ抑えたら、子供は育つよ、みたいなことを言われてました。で、人間としての生活を送ってる先輩として、人生はいろいろあるんだけど、楽しいものであるだったりとか、楽しいものにできる、そのビジュアルで私はね、その時受け取ったんですけれども、どうもその楽しいものを消費していくっていうだけじゃなくて、どっちかっていうと楽しくしていくっていう想像みたいなところですよね。で、それが何も、なんだろうな、ビジネスを展開しますだったりとか、わかんないけど、そういう成功体験を重ねますっていうよりは、もうちょっとなんか地に足ついた、ライフイズビューティフルとか、ライフイズアートじゃないけど、日々の暮らしっていうのの中に、たくさんの創造性っていうのを活かせる部分があってとか、あと人と人のつながりっていうのの中で感じる楽しさって あるようだったりみたいな、そういうちっちゃいことの積み重ねみたいに思ったんですけど、人生を白黒、ただ生き延びるためだけ、勝つか負けるかみたいな、もう、生き延びるためには勝たなきゃいけないんだみたいな、白黒の世界で見せずに、色がある、みたいなところをね、教えてあげるといいよっていうふうに言われてたんですけど、これ相当難しいなってちょっと思ったんですよね。で、やっぱ倉木さんもそう思ってて、いや、楽しいなと思える日もあれば、人生って辛いなと思う日もあるから、それはできない、できてるかどうか、すごく不安だっていうふうに、おっしゃって、どうすればいいかってアドバイスを欲しいって質問を受けて、それをまた私は聞いたんですけど、そうすると、いや、大事なのは、具体的にあなたが人生を自分なりに試行錯誤しているという背中を見せて、あんまりカッコつけすぎずにですよ。で、その上で、それでも楽しもうとするんだっていう姿勢を貫き通すっていうこと、いろんな局面をいかに楽しむかっていう姿勢で向き合ってるってことを一貫して見せ続けることっていうのが大事なんだって言われてて、で、きっとそれはあなた自身もも救うでしょうって言われていて、おー、納得って思ったんですよね。で、私は子供がいないので、じゃあ、ただ、いいなと思ったんですよね、私も。これ、この姿勢はいいなと思ったので、私は子供はいないんですけど、私の子供時代、親からしか影響を受けなかったかなと思うと、やっぱり全然そんなことなくて、うちの母親はですね、割と交友関係が広いというか、お友達がワイワイと、多い人だったので、私は母親の友達からもいっぱい影響を受けて、あの人とあの人がいなかったら、私はなんかちょっと気持ちがぐれてたんじゃないかみたいなぐらいのキーマンも何人かいるので、なので次世代にとって大人になるって面白そうだなと思ってもらえるような大人になれたらいいなと。面白い大人として人生暮らしていけるように自分の人生取り組めたらいいなとその時にすごく思いました。はい。でですね。とはいえですね、やっぱりね、父親業、母親業大変だと思うので、なかなかね、ちょっと理不尽なことを子供にしちゃったりとかすることも、あるとは思うんですけれども、子供もそんなにバカじゃないというか、いやー、最近思うのが、特に最近のお子さんは、どんどんどんどん、ますます敏感になってるので、ベーシックな部分で自分自身のことを肯定してくれている、で、自分自身に愛情を向けてくれているっていうところは、絶対わかるんじゃないかなと思います。はい。で、もっと言うと、隠し事をしていい親風を、なんていうのかな、隠し事というか、子供に見せたくないものを見せないってしても、子供は分かってるなっていうのは、自分のね、小さい頃を思い出してもそうですけど、セッションしてるとすごい思うんですよね。クライアントさんは子供に隠してるつもりだけど、あ、子供全然分かってるな、見抜いてるな、とか、お母さんの、きっとね、特に、思春期のお子さんとかいらっしゃったりすると、まあ、お 母さんが自分自身が自分に嘘ついてるようなことも子供は見抜いてて、いやお母さん人のこと言えないよねみたいに思ってるところあるなと思ってちょっと笑っちゃったりするぐらい、子供は割と見てると思うので、そんなにかっこつけずに同じ人生を取り組んでる仲間みたいな感じで思ってもいいんじゃないかなと思います。よくクライアントさんでも親と思いすぎないで仲間ぐらいに思って、まあ、ただちょっと先輩なんでね、肯定してあげる、人生を肯定できるようにちょっと背中を見せてあげるっていうことをすればいいよって言われてる方すごく多いかなと思います。はい、なんか説明になってますでしょうかね。今日は、じゃあ、これぐらいにします。はい。ではですね、皆さん、特にね、今、小学生のお子さんがいらっしゃる方なんて、オンライン授業とかでね、大変だと思うんですけれども、あと、私の会社さんはママさんも、パパさんも多いですからね、大変だと思いますけれども、ポッドキャストを家事しながら聞いていただけたら嬉しいです。はい。ちょっとごめんなさい。締め方を考えてなかった。なんかグダグダになっちゃいましたけど、今日はこれでおしまいにします。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。さようなら。